こんにちは。このチャンネルでは FX の自動売買で月5000円の飲み代を稼ぐをテーマに、初心者の方にも分かりやすく自動売買のリアルをお届けしています。忙しい方でも隙間時間で学べるように、今日もサクッとお話ししていきますね。それではまずは今週の為替相場に影響を与える世界全体の大きな流れから見ていきましょう。まずは米国です。アメリカでは発表された6月の雇用統計が大きな話題となりました。非農業部門の雇用者数が5万7000人増と市場の予想を大幅に下回り、さらに過去の分も大きく下方修正されたんです。失業率も 4.2% まで上昇したことで、アメリカの早期の利上げ観測はやや後退しました。これによってこれまで続いていたドル高ドル買いの流れが一旦落ち着き、ポジション調整の動きが入っています。また7月8日には先月のタカ派的な内容だった FOMC の議事録が公表されます。ウォーシュ FRB 議長が言及した5分野のタスクフォース設置など今後の政策方針に注目が集まりそうです。さらに7月24日には一時関税の期限が迫る中、追加関税案に対するコメント提出期限や公聴会も控えていて、関税や通商政策の不透明感がドルの重しになる可能性があります。続いて日本です。ドル円が一時およそ40年ぶりとなる162円83銭付近まで突破したことで、政府や日銀による円買い介入への警戒感はマックスに達しています。特に次の介入が行われるときは前回の4月30日のような強い警告、つまり事前のアラートがない不意打ちの介入になる可能性があると報じられたため、市場では一方的な円売りが強く抑えられています。また韓国政府が日本などと緊密に情報交換をしていると言及したことから、共同での介入があるのではないかという思惑も浮上しています。来週の国内指標としては7月7日の現金給与総額や7月10日の国内企業物価指数が注目されます。企業物価指数は前年比でプラス 6.8% と伸びが加速する予想になっており、もし上振れすれば日銀の追加利上げ観測を後押しして円高要因になるかもしれません。その他の世界情勢や地政学リスクとしては、アメリカとイランの停戦合意などを受けて原油価格が下がっています。これは南アフリカなどのエネルギーを輸入する国にとってはインフレが和らぐメリットになりますが、オーストラリアなどの資源国にとっては追加利上げの期待を和らげる要因になります。ここからは注目している4つの通貨ペアの見通し、チャート分析、そして予想レンジを順番に解説していきます。まずはトルコリラ円です。来週の予想レンジは 3.42 円から 3.50 円です。ただしもし日本当局による円買い介入などの急な変化があった場合は 3.40 円割れから 3.35 円付近までの急落リスクを頭に入れておく必要があります。チャート分析をすると、直近の終値は 3.431 円となっています。一時 3.414 円まで急激に押し戻される場面もありましたが、チャート上では下髭を伸ばして一定の買い戻しが入っているのがわかります。テクニカル指標を見ると東海道平均線に上値を抑えられていて、さらにその上には長期のレジスタンスラインである緑色の75日移動平均線が控えています。そのため上値では戻り売りが出やすい形と言えます。一方で20日移動平均線が今のところ下値を支えるサポートとして機能しています。見通しとしてはトルコ中央銀行が政策金利を 37.00% という超高金利に据え置いており、これがリラの下支えになっています。リラ自体はドルに対して緩やかに安くなっていますが、ドル円が歴史的な円安水準にあるため、円に対しては 3.46 円台などで底堅さを維持しています。これは円安がリラ安を打ち消している状態である点には注意してください。来週は7月7日から8日にかけてチトアンカラでNATO首脳会議が開かれます。ここで対米関係や結束の強さがアピールされればリラにとってプラスですが、トランプ大統領のNATO脱退発言など足並みの乱れが見られた場合はリラ売り要因になるリスクがあるので要注目です。続いてメキシコペソ円です。来週の予想レンジは 9.15 円から 9.40 円です。チャート分析をすると直近の終値は 9.235 円です。直近の高値である 9.34 円台からは調整の売りに押されたものの、20日移動平均線や75日移動平均線をしっかりと上回る推移をキープしています。現在は東海道平均線のすぐ下まで押し戻されており、ここを上に抜けられるかどうかが目先のポイントになります。見通しとしてはメキシコ中央銀行が6月25日の会合で 政策金利を 6.50% に全員一致で据え置きました。これによって早期の追加利下げへの警戒感が一旦和らいだため、日本との圧倒的な金利差がペソの下値を支えてくれそうです。ただ7月9日には6月の消費者物価指数が発表される予定で、今後の追加利下げの判断に影響を及ぼしそうです。また7月1日からアメリカ、メキシコ、カナダ協定、通称 USMCA の共同見直しが始まっています。自動車の原産地規則や中国からの迂回輸出対策などでアメリカ側から厳しい要求が出るのではという懸念があり、ペソの上値を抑える要因になっています。季節的には7月上旬はクロス円が高値をつけた後に夏枯れ相場に向かいやすい、いわゆる七夕天井のアノマリーが意識されやすいため、高値追いには慎重になりたい局面です。下値は 9.15 円を明確に割り込むと上昇のトレンドが崩れやすくなります。上値はボリンジャーバンドのプラス3シグマに当たる 9.40 円付近が上限の目安になりそうです。次に米ドル円です。来週の予想レンジは159.50 円から 162.50 円です。チャート分析をすると、直近の終値は 161.325 円です。およそ40年ぶりの高値である162円83銭付近から、一時は160円47銭付近まで急落する大きな陰線を描きました。これによって東海道平均線付近まで押し戻され、短期的な上昇の勢いは一度収まりました。ただ、そこからは下髭を伸ばして161円台を維持しており、トレンドが完全に崩れたわけではありません。見通しとしては週の前半は雇用統計で労働市場の急激な失速が否定されたことによる金利差の優位や新ニーサ、デジタル赤字、貿易赤字などによる実需の円売りが背景となり、162円50銭方向へ戻りを試す動きが予想されます。しかし週の後半にかけてはアメリカの追加関税に関するニュースへの警戒感が高まることや、7月7日前後に高値をつけやすいとされる七夕天井アノマリーの意識から買いが一服して調整、つまり反落する展開が想定されます。下値は上向きを維持している50日移動平均線やボリンジャーバンドの下限ラインである 159.60 円付近が位置する、159円50銭から160円50銭のゾーンが非常に強いサポートラインになりそうです。4つ目は豪ドル円です。来週の予想レンジは 110.00 円から 113.50 円です。チャート分析をすると直近の終値は 111.959 円です。高値圏から急反落して一時はボリンジャーバンドの下限ラインである 111.14 円付近の 111.246 円まで売られましたが、そこから長い下髭を伸ばして反発しています。現在は下向きに転じた東海道平均線が上値を抑える壁になっています。見通しとしてはオーストラリア準備銀行はインフレ警戒の姿勢を崩していませんが、原油価格の下落や5月の築地インフレ率が予想を下回ったことで強硬な追加利上げへの期待が市場で和らぎつつあります。このため豪ドル自体は上値が重い展開になりそうです。来週は7月8日に行われるハンター補佐官の講演が物価や原油下落に対する見解を知る手がかりとして注目されます。また日本による不意打ちの円買い介入への警戒がある中、ドル高局面では対ドルでの豪ドル安が豪ドル円を強く押し下げるリスクがあることも頭に入れておきましょう。一目均衡表の雲の下限付近での推移が続いていて、基準線が上値を抑えています。下値は 110.00 円の心理的節目、それを割り込むと3月31日の安値である108円79銭が強力なサポートになります。さてここからは先週の自動売買の収益結果です。6月29日から7月3日までの確定収益結果をお伝えしますね。この期間の自動売買での確定損益の合計は1992円でした。各通貨ペアの内訳は次のようになっています。ニュージーランドドル、カナダドル1027円、アメリカドル円465円、メキシコペソ円416円、ノルウェースウェーデン84円、豪ドル円0円。今回はニュージーランド、カナダが3回の決済で1000円以上を稼ぎ出し、全体の収益を力強く引っ張ってくれました。ここからは実際の運用設定データをもとに各通貨ペアの運用のポイントを分かりやすく解説していきます。ノルウェースウェーデンは設定レンジ 0.95000 から 1.02500 の買い設定です。注文値幅が25ピップスなのに対し、利益を確定する益出し幅を50ピップスと2倍広く取っているのが最大の特徴です。細かく利確するのではなく、 一度反発した時に大きめの利益をガツンと刈り取る仕様ですね。現在はレートが 0.98172 付近とレンジの中央やや下寄りにあります。まだ設定して1週間ですが、ポジションを5本ほど買い下がりながら貯めている状態です。ここから反発してくれればまとまった利益が期待できるので楽しみな段階です。メキシコペソ円は設定レンジ 8.60 円から 9.50 円の買い設定です。注文値幅が3ピップス、液出し幅が10ピップスと5つの通貨ペアの中で最も細かく設定されています。ペソ円特有の底堅さと日々繰り返される細かい値動きを逃さずキャッチして、高頻度で注文と決済を繰り返すことでチャリンチャリンと利益を積み上げる設計です。さらに高金利なので持っているだけでスワップ金利も20ドリできます。今週も66円のスワップが積み上がりました。現在レートは 9.23 円付近とレンジのど真ん中にあり、非常に理想的な運用状態です。ニュージーランドドルカナダドルは設定レンジは 0.79500 から 0.82000 の買い設定です。こちらは注文値幅も液出し幅も30ピップスの等間隔設計です。オセアニアと北米というもともと一定のレンジに収まりやすい通貨ペアの強みを最大限に生かして、レンジの中を行ったり来たりする往復運動で無駄なく利益を出す堅実な設定になっています。今週は3回決済されて1027円と絶好調でした。現在レート 0.81096 付近とレンジ上限に近いですが、ここを上抜けない限り引き続き安定したリピートが期待できそうです。アメリカドル円は 156.50 円から 162.50 円の買い設定です。歴史的な円安高値圏ということでレンジは高めですが、やはり一番怖いのが政府日銀による不意打ちの円買い介入ですよね。そのため注文数量は100通貨に絞り込んでいます。万が一介入でドカンと大暴落しても損失を極限まで抑えられるようにリスク管理を徹底した防衛型の設定です。ただドル円は値動き自体がとても激しいため、今週だけで新規18回決済14回と猛烈なスピードで回転して465円の利益を稼いでくれました。低リスクでもバッチリ効率よく動いています。豪ドル円は7月3日に稼働をスタートしたばかりの最新ペアです。設定レンジは 106.50 円から 113.50 円の買い設定です。豪ドル円も歴史的高値圏にいるため、介入のつれやすリスクを警戒してアメリカドル円と同じく注文数量は100通貨に設定しています。一方で液出し幅は50ピップスと広めに取ることでボラティリティの波を大きく捉える攻守のバランスを意識した設計です。稼働直後のため今週の決済はありませんでしたが、すでに2つのポジションを保有しており、評価損益スワップともにプラスで幸先の良いスタートとなっています。今後の動きに期待ですね。今回も紹介した通貨ペアの運用設定の詳細はブログ記事に公開していますので、ぜひ概要欄のリンクからご確認ください。最後までお聞きいただきありがとうございました。ちなみに今回紹介したノルウェースウェーデンは松井証券で取引できます。松井証券は1通貨から取引できるので1000円くらいのお小遣いの範囲でも始められるんですよね。いきなり大きな金額は怖いって方でも安心です。しかも裁量も自動売買も1通貨対応は松井証券だけです。興味ある方は説明欄のリンクから見てみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。